ました。今朝はヨハネの福音書、神様の御言葉としてずっと読み進めておりますけれども、不思議にこう導きを本当にね主がくださってるんだなということをね実感しています。今9時半からのですね、学び会もこうリニューアルをしていまして、12年ぶりぐらいかな、12年ぶりで全面改定を起こしているというところでございます。まあ、中央チャペルも22年間ですね、こう過ごしてまいりました。ですから、まあ、神様がそういう中でですね、徐々にでありますけれども、やっぱりこう神様の恵みをねよりこう具体的につかましていただく、そういうことを積み重ねさせていただいて、今年入ってからもずっと福音書に、まあ、導きをいただいてね分かち合っているところでございますが、でもまさしになんか時期を得たと言いましょうか、本当に神様のタイミングをいただいたなということをね実感しているところでございます。詳しく聞きたい方は後で動画を見ておいてください。今日思いついたというか、ね、本当に明確になったことがありましたので、それもぜひまたご確認いただいてですね、学びを進めていただいたら感謝でございます。さあ今日は体験する信仰、題して主の御言葉をいただいていきたいと思います。最初に一言お祈りをいたします。天のお父様、あなたの名前を崇めて心から賛美をいたします。主が私たちに恵みの朝をくださり、新しい命に満たしてくださったことを感謝いたします。今週も素晴らしい週間を主が開いてくださいました。神様、今週いろんな戦いが控えている方々もいらっしゃいますが、どうぞその一つ一つに主からの力と知恵をいただいて向き合うことができるように導いてください。そして何よりも神様、私たちが託されたこの人生、尊い神様この命を、神様どのように使っていくのか、その使命に向かって私たちが心を燃やして前進するものとしてくださるようにお願いをいたします。最初に私、祝福し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。さあ、まずヨハネの福音書2章の12節から今日は御言葉を、読んでまいりましょう。3、はい。この後イエスは母兄弟弟子たちとカファルナウムに下っていき、そこに幾日か滞在された。アメン。さあこの後というところから書き出されておりますので、この前は一体何だったかというと、カナというところ、ガリラヤのカナというところでイエス様が、結婚式に出席なさり、そこでですね大変なピンチを、急場をお救いになった。それはですね、ブドウ酒がなくなってしまったという本当に危機があったんですけれど、イエス様が水をブドウ酒に変えるというですね奇跡を通して、その婚宴を祝福されただけではない、またその花婿のメンツを保ち、また社会的なですね部分も、本当に助けてくださった、非常に大きな奇跡が起こったわけでございました。しかし私たちはその奇跡の出来事をこのヨハネの福音書を通して学び取り、そして、受け止めていく中で、これが単にですね水がブドウ酒に変わったすげえやという奇跡だけではないことを、知るわけです。この出来事は3日目に起こったと書き出されていました。3日目というのは私たちでピンときますのはイエス様の十字架でありますね。死なれて3日目によみがえられた。つまりこのカナの婚礼の出来事もまた実はイエス様の十字架の出来事を指し示しているのですよということを暗にですねちょっとこうほのめかす、表立ってこの事柄をすごく十字架というふうにしているわけではないんだけれど、そこにちゃんとイエス様の十字架の意味を見出してくださいよということをですね、こう内に含むような形で、物語っている箇所であることを知るわけでございます。使命は何だったかというと、イエス様はこれで栄光を表された。ヨハネの福音書で栄光というのは十字架の出来事を指し示しますから、まさしく3日目と栄光という言葉で、このカナの出来事が十字架の恵みを私たちに物語ってるんですよということを、まあ、サンドイッチのような形でですね示していたということを見出すわけでございます。その中心は水がブドウ酒に変わるということでした。今日洗礼式で使います水というのはある面、この死を象徴しますね。水の中に入って誰でもずっと言ったらですね土左衛門になってしまう、死ぬわけでありますから、水の中にこう浸すということは私たちが一度切り捨てられて死んだということを示すわけであります。いや私は水に入ったらですねえら呼吸になりますという人がいないわけでございましてですね、いたらもうえらいことでございまして、半魚人みたいなことになるわけでございますから、ある面ですね人間は水の中に入ったら死ぬ、だからそこにこう浸すということで私たちはキリストと共に死んだということをですね体験することができるわけです。そしてまた全身を浸す、 これはですね、葬るということですね。葬りというのはある面、私たちがですね、全身を葬りますね。いや私ちょっと未練がありますから、このように首だけ出しときますと言ってですね、首だけギュッと出たお墓の方がもうおぞましくてですね、困る。いや私はちょっと手だけとか足だけ、そんなことはないわけであって、全身を葬る、そういう全身を葬るので、私たちの教会も全身礼と言いまして、全身を水に浸すというですね、洗礼式の方式を取っているわけです。まあ簡略化されて後にですね、幼児洗礼が始まりましたら、赤ちゃんはいきなりザワーッと水の中につけるわけにいきませんので、滴礼というですね、数滴こう浸すというね、こう垂らすという、まあ、そういう形で、滴礼という洗礼式の方式もできました。まあ、もちろん私たちも配慮からですね、ご病人で、まあ、実際に入院されている方が洗礼を受けるときにいきなり水の中につけるというのはですね、あまりにも難しいので、そういうときは滴礼という方式もお使いすることがあります。まあそれはともかくとしてですね、水の中に全身を葬って、そしてそこから水からバシャッとこう出てくる、これがアルメスプラッシュですね。バシャッとこう出てくる瞬間、これが神様の前に新しい命に生きる世界であります。これが死から復活されたキリストを示され、私たちもそれにあやかって復活する。でもヨハネの福音書ではそれが水というものでイメージされますから、ある有名なですね、神学者が言いました。この洗礼式の水というのは神様の用水のようなもので、赤ちゃんがですね、生まれている時に用水から生まれているように、あるいは神様の前にパシャッと新しい命で生まれる、つまり新しい神様の子供として誕生するのだということをですね、まあ指し示すものとして物語っていくわけでございます。さあこのところでカナの婚礼に戻りますが、水がブドウ酒に変わる、つまり水というのは死を意味します。ブドウ酒はじゃあ何か、これ命です。ですから水がブドウ酒に変わるというのは死から命へ変化した、まあ、そういうですねことを象徴しているということができるんです。ですからカナの婚礼でイエス様の十字架はまさしく3日目の出来事は何ですか？復活でしたね。つまり死から蘇られたお方が栄光を表された、これが最初の印として物語られたわけでございます。さあこういう視点というのは決してその実況中継みたいな時には起こりません。そうですね、横で今水がブドウ酒に変わりましたガッガッと止めとこういう時にですね、そういうことはわからないんです。なぜかというとまだ十字架の出来事が起こってないからです。イエス様の十字架の出来事が起こった後にもう一度思い返してみた時、あのカナの婚礼の出来事というのはまさにイエス様の死から蘇られたことを指し示すことではないかということをやっと悟り理解し納得したときに、ちゃんとそれをまとめて書くことができるわけであります。やりますか。ヨハネの福音書というのはある面こう読み進めながら私たちが分かってくることは何かというと、十字架の後だということをちゃんと自覚して、十字架を通してイエス様のなさった技を見つめていく。そうすると確かにこのこともあのことも印として見なせる。印というのは何かの象徴でしょ。何かの出来事を指し示すものを印と言いますね。だから何を指しているか、十字架なのだということをですね、教えているのでございます。さあ今日これからお見せするところはですね、そのしばらく後です。12節はちょっとインターバルですね。何かというとイエス様もちょっとご休憩なさったというか、カファルナウムで家族と共にですね、弟子たちと共にしばらく滞在された、ちょっとこう休憩された後のことだというのです。この後ガリラヤからエルサレムにイエス様が登っていかれた、その出来事がですね、この続けてですね語られていきます。13節ご一緒に、13、14とご一緒に読んでみましょう。はい。ユダヤ人の水越祭が近づいたのでイエスはエルサレムへ登って行かれた。そして神殿の境内で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちをご覧になった。もう一度イエス様はエルサレムに戻って行かれて、そしてこの、エルサレムに登ってですね、水越祭、これはですねユダヤ教の祭りの中でも最も大きな祭りの一つで、春にあります。ちょうどイースターというお祝いを私たちはしますが、イエス様の十字架の復活を祝う時です。でも実際イエス様が十字架にかかれたのはこの 3日目だから杉越祭の最中にイエス様が十字架にかかられたということなんであります。でありますから、この春先に行われる杉越祭にはある面ですね、キリスト教の信仰の中核と非常に結びついた事柄があるわけです。杉越祭というのは何から来たかというと、出エジプト記に書かれていますが、エジプトにですね、イスラエルの民が奴隷としてこうね、長らく閉じ込められていた。そして、搾取され続けていた彼らがモーセを通してですね、救い出される。その一番最後、なかなかですね、王様と交渉しても出そうとしなかったんでありますが、一番最後の最後に実は、決定的な出来事として、エジプトのですね、長子がみんなこう撃たれてしまう、長男というものが全員殺されてしまう。ただしその死の天使がやってきて殺さなかった家がある。それ何かというと、柱と鴨居に、子羊の血をですね塗った家だけはその死の天使は入らないで過ぎ越した。あ、ここは神の民の家だと、神様が守っておけと言われる場所だということを、その子羊の血で判別してそこの前を過ぎ越した、通り過ぎたので、過ぎ越しの祭りという言葉ができていきました。英語ではパスオーバーと言いますね。この要はこれもですね、今のこの十字架の出来事から振り返るならば、イエス様は神の子羊ですから、ある面この血というものを流されたということ柄を、言うならば十字架の出来事を指し示す、そういう象徴的な出来事として読むことができるわけでありますが、さあそういう中でこのユダヤ人の祭りについてですね、近づいた時に、このユダヤ人はそれをこのエジプトから救い出された喜びのこととしてですね、本当に大事にしていたわけでありますが、まあ多くの人々が集まってきて一番にぎわっている時期だったということです。京都も今春節になってですね、中国人の方がたくさんいらっしゃいましたが、まあそういうですね、祭りの時期というのが人々がたくさん集まってくる、まあそういうですね時期となるわけでございます。そこで神殿に出向かれましたら、なんとそこでは、まあ、牛や羊や鳩を売っている者たちは両替商の者がいた。まあ簡単に言いますと、これはね、神様への捧げ物です。神殿に行きまして神様を礼拝するときに、やっぱりね、神様に感謝を捧げますから、また自分の罪の贖いをしなければなりませんので、そのやった悪いことに対するごめんなさいという意味でですね、そういう捧げ物をする、そういうものがですねたくさん売り買いされていた。そしてまた献金をしますから、みんなこのエルサレムにばっかりいませんので、いろんな地方に行きましたら、いろんな外貨を持ってきますね。外貨を持ってきた人がちゃんと神殿では、その神殿の献金できるねコインにこう変えなきゃならない。まあそういう意味では両替商という人たちも現実にいたわけでございます。だからこういう人たちがいたことは、ある面神殿でちゃんと礼拝をしようと思ったら必要なことだったし、まあ大事な役割を担ってはいたのです。ところがです、それに対してイエス様が非常に厳しいですね態度で臨んでいかれました。イエス様は縄で鞭を作り、そしてその牛や、まあ、羊をですね全部追い出してしまった。もう両替のお金までブワーッとですね撒き散らした。まあ教官福音書のマタイ・マルコ・ルカにもですね、この神殿のところでイエス様が、清めをなさるというね記事がありますが、まあこのヨハネ伝のこの記事ほどですねリアルにダイナミックにね描かれてるのがありません。お金をブワー撒き散らす、もう相手にしたら何すんやお前はみたいなですねことでやるし、台を蹴倒して、蹴倒したら書いてますね、倒してですね、そして鳩を売る者たちに言われた、こんなものは持ってけ、父の家を商売の家としてはならない。まあ、ある面必要なものだったんですよ全部ね。そういうものをちゃんと手に入れられなかった、献金もできないし、手に入れなかったらね犠牲として捧げられるので必要なものだった。でもある面そういったことばかりに注目している、その現実に対してイエス様が本当に目を向けなければならないものは何かということを教えようとなさったわけであります。またマルコ・ルカのこの教官文書にはこの中にですね、後に言葉が続きます。すべての人の祈りの家となるべきだ、 本来神殿、神様を礼拝する場所というのはこういう商売の声ばっかりが響く場所ではない、神の前に祈るべきところだということを教えとなさるんですが、どうもヨハネの福音書はちょっとフォーカス点が違います。続いている箇所は17節ご一緒に読んでみましょう。はい。弟子たちはあなたの家を思う熱意が私を食い尽くすと書いてあるのを思い出した。このところでヨハネの福音書は、まあ、イエス様がそういうね教えをなさるというところはちょっと割愛して、この出来事も実は後からね考えた時にですよ、弟子たちのその思いの中でね、ものすごい神様の前に熱意を持って主はねなさったことだったのだということを物を語っていくのです。だから少しこう論点と言いましょうかね、まあ、一番重要なところが変わっていることに気がつきます。つまりなんでイエス様はそういうことをなさったかというと、イエス様の働きというものがもう熱意が私を食い尽くす、何のためにもうあなたってこれ神様でしょ、神様の家を思う思いにもうやむにやまれないようなね熱さを持ってお使いになっていた。まあ教会にはいろんなタイプの教会がありましてですね、賛美も非常にこう静かに、オルガンでですね、こうクラシカルにですね鳴らしながら朗々と言って最後アーメンとですね、歌う、そういう教会もあります。まあ先日もある方がね別のところに行かれまして、その教会の礼拝の賛美、どういうものかと、それは全く波の来ない、この海岸で、待ってるサーファーのような気分ですって言ってました。そうですね。まあ私の業界のサミットはこうやってハーッとこうなるんで、それにこうね乗るんですけど、なんかその感覚からすると全く波が来ない。サラザザザザサササササササササ、あ賛美が終わったみたいなんですね形、まあ、メッセージはまあまあ本当にね一生懸命熱く語ってくださっているということでありましたが、賛美にはすごいこうね違いがあるということをおっしゃってました。私の教会の賛美というのはやっぱりどっちかというと熱い方ですね、間違いなく熱い方です。もう心を燃やしながら、また時には涙しながら賛美をする。まあ、それはある面、表現の違いなので、まあ、どれがいいというね、まあことは申す必要はありませんが、でもまあ素直な部分でね、やっぱりこう行動としてその熱さが出てくる時には少し過激とも見られるような表現にはなるのは、当然であろうかと思います。イエス様がなさったことっていうのはものすごい過激でしょ、ね、もう台を蹴倒し、ね、両側がザーッともうイメージしただけでもね大丈夫ってこうなります。でもその部分っていうのはそれほどにして伝えなければならない熱い思いがあるし、伝えなければならない大事なメッセージがある。つまりこの神殿というものがもはやこれから先もずっと神様の礼拝場所として固定されるものではないのだということを、ある面この出来事が象徴しているのだと語っていくのでございます。この神殿をイエス様が祝聖されたということの意味、この事柄を今回の箇所を通して私たちはしっかり掴んでおきたいと思うんです。そしてそのことを伝えるために、実はこの出来事もまたこのカナの出来事の後に位置づけられ物語られていくのでございます。さあ18節をご一緒に読んでみましょう。3、はい。ユダヤ人たちはイエスに、あなたはこんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりかと言った。アメン。さあここに印という言葉が出てきました。ある面この印という言葉は何でした？イエス様の十字架を示す、そういう意味を持つ出来事ということになります。やりますから、こう言ってですね、神殿をガチャーとこうするって、これをするからにはあんたはどういうねつもりなんだって、多分この最初たちやユダヤ人たちは聞いたんでありましょうが、でもこの後からこのヨハネ福音書を書いた者たちが明確にこのところでものがですね明確に示したのは印よという部分。つまりこの出来事にもイエス様の十字架を指し示すものだったのだ ということを受け止めていくように語っていくのでございます。さあ19節20節をご一緒に読んでみましょう。はい。イエスは答えて言われた。この神殿を壊してみよう。3日で建て直してみせる。それでユダヤ人たちは、この神殿は建てるのに46年もかかったのに、あなたは3日で建て直すのかと言った。はい、感謝します。ここにまた3日が出てきましたね。印3日、まあ、そういうことからある面私たちがこの出来事が何を物語ろうとしているのか、ここで注目したいのは19節の神殿という言葉です。実はこの19節の神殿という言葉だけは、神殿という、ね、表現としては大きくある聖女というものと非聖女という部分に分かれていまして、聖女は一般の人たちも入ることができるところなんですが、これを祭司たちが入れるんですが、死聖女というところは大祭司しか入れない、非常に、ね、限られた、まあ、そういうですね場所、つまり神様が直接臨在される場所を死聖女というのです。だから神様と直接出会う場所、この限られた大祭司しか入られる場所の言葉が、実はこのイエス様の神殿という言葉に使われているんです。でありますから、神様の特別に臨在され、神様が特別にそこに表される、そのご自身をね、人間に開いてくださる、打ち開いてくださる、その場所の言葉が使われておりまして、20節の神殿というのはもう全体の神殿のことです。でありますから、ここでね、話がこうちょっとずれているということ柄に、私たちは気づかなければならないんですね。つまりこのところイエス様はこうおっしゃった。この神殿を壊してみよう。3日で建て直す。もう私たちはずっとこう読み、ね、進んできましたから分かってきました。何かというと、イエス様がこの神殿を壊すというのは、ある意味で肉体の神殿を壊しても3日目に復活なさる、そういうことをこのところで語っていらっしゃる。でもそれに対してユダヤ人たちはちゃんと分かったかというと、全く分かりません。トンチンカンですね。何言ってんやとせせら笑うわけです。この神殿ってね、46年かかってやっとこうなってる、まあ本当はもうちょっとかかったようでありますが、46年もかかったと、私が8歳の時から今までやってるということですから、とてつもない、ね、時間と労力がかかった。それをね、3日で食べます、バカ言うんじゃないよっていうトンチンカな答え。こうやってですね、イエス様との対話がこうね、ある面こうずれていく、これを愚かな対話と言います。でもここにその愚かさゆえに、わからないけれど読者よ悟りなさい、読んでいるその者たちを気づかなければならない、大切なメッセージがあることを教えているのでございます。ある面こうね、表面的なね会話からするともうちんぷんかんぷんなわけですよ。46年かかったでこの神殿を3日やったらありえへんやろ、これが表面的な出来事ですね。でもそこでイエス様が語りたかったことは何かというと、実は十字架によってこの体が壊れてももう一度蘇って立て直された時に、今度死聖所ですから、神様と出会う場所ですから、イエス様と出会う中で神様に直接向き合いながら生きる道が開かれるということを語っていかれたというのでございます。さあ21節22節ご一緒に読んでみましょう。はい。イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活された時、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉と信じた。アメン。まさしく彼らもあって、その神殿の、まあ、言うならば粛清の後ですね、三日で建て直すと聞いた時も弟子たちもピンとも来なかったでしょうね。イエス様もちょっと頭おかしくなったかなってね。ああ、それはもうユダヤ人たちが言うように、このね建て直すなんて46年のものをね三日ではとても無理だな、そう思ってたでしょう。でもイエス様が三日目に復活された時です。なるほど、分かった。ああいう風にイエス様が語っておられたのは、イエス様のお体が死なれたけれど3日目によみがえられて、今やそのイエス様を通して、もう場所がね、エルサレムとかどっかの国とかどっかのね限定されたとこではなくて、イエスを信じる時にイエス様に会って どこにあっても場所に限定されることなく、制限されることなく、私たちは神様を崇めて礼拝することができるようになるんだ。そのことを語っておられたのかということを掴んでいくのでございます。実際問題、紀元70年に、エルサレムの神殿はローマ帝国によってね、壊滅させられてしまいました。崩壊させられてしまいました。でありますから、もう実際ここがある神の家だ、ここで神を礼拝するという場所がね、もう取り去られちゃったわけです。どうするんだっていうことになりますから、ある面イエス様はそれに先立ってイエスを信じる者にどこに場所を限定されることもなく神様と出会う道を開いてくださった。まさしく旧約聖書においてもそう語られてきた恵みが、イエス様の語られた言葉とガチャーンとこうね結びついて、そうかイエス様がおっしゃりたかったのはこういうことだったのかということを悟っていったというのでございます。さあ、私たちが本当に、このところからですね、主の御言葉を知りたいと思います。まさしくトンチンカンな、ね、イメージしかわからないユダヤ人たち、一緒にありましたね。光は自分の民のところに来たけど、民は光を理解しなかった。まさしくそういう現実あったわけです。でもその光が何を指し示し、どういう存在なのか、復活の出来事を通して全ての人に開かれていくことになったのでございます。さあ、今日第一番見覚えたメッセージ覚えたところです。ご一緒に告白しましょう。3、はい。熱意を持って主に仕えていこう。アメン。一つ、主の前に私たちがイエス様の姿に学びたいのは、主が熱心なお方であり、イエス様ご自身もその熱意によってもう食い尽くされるぐらいのね、突き動かされ感でことを成していかれたお方だということでございます。私たちが信仰者として生きる人生は熱い人生ですね。それはもう間違いありません。しかも激アツだろうと思います。人生そんな大したことないよみたいなですね、生き方をしている方もたくさん現実にはいらっしゃるし、多くを望むと多く失望するから望まないみたいなですね、感覚の方もいらっしゃる。でもキリスト信仰の中においては、やはり神様がやっぱり熱意を持ったお方であり、その熱意を私たちも受け止めて生きるものだということはしっかり覚えておこうではありませんか。詩篇の御言葉に、あなたの家を思う熱意が私を食い尽くすとありました。その、元々のところはこれですね。詩篇の、69編の10節ご一緒に読んでみましょうか。はい。あなたの神殿に対する熱情が私を食い尽くしているので、あなたをあざける者のあざけりが私の上に降りかかっています。アメン。さあ、このところのフレーズをですね、思い起こした、皆さん思い起こす時ってどういう時かというちゃんと覚えた後ですね、覚えてもねすぐ忘れちゃうんでっていう方もいらっしゃるけれど、一回覚えておかないと思い起こせないですね。実は私たちが本当に神様の前に熱い思いを持ってこう生き続ける中に、この御言葉の作用というのはすごく大事です。つまり私たちがこう御言葉に普段から触れていて、そしてどうしようかなとか、これどうしたらいいかなという時に行き当たった時です。あなたが普段から神様の前でいただいている御言葉が祈りの中で思い起こされてきて、そしてそれがこういうことなんだということを本当につかましていただく、そういうですね、事柄が起こってくるのでございます。御言葉によって励まされましたとか、御言葉によって力をいただいたっていう時は大抵そういうですね、神様の御言葉を私たちがもう一度心にね焼き付け直すような、そういう体験を持つ時であるのでございます。この弟子たちがイエス様のなさったことを思い起こした時に、この御言葉とリンクしてまざまざとですね、イエス様の行動に対して主の熱意がものすごいね突き動かす原動力だということを知っていきました。私たちもそういう、イエス様の、ね、あり方、それ何かというと神様の熱い思いを受け止めて歩まれたということであるからです。イザヤ書の9章の6節ご一緒に読んでみましょう。はい。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそして常しに立てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。アメン。 イエス様も熱いお方でも、それは父なる神様が熱い熱心な熱意を持ったお方であったからです。私たちもある面、私たちの人生に対して本当に心を燃やして前進するものとなろうではありませんか。かけがえのない人生とよく言いますが、まさしくこれは他に置き換えることができない人生ということですね。そしてその人生を私たちが、神様が尊いと見てくださっている、その熱き思いをいただきながら、シンプルでありますが、私たちもまた今週の営みに熱い思い持って向き合っていくものとなろうではありませんか。さあ、イエス様がそういう熱さを持ってですね、関わられた中で、今日の一番の中心ではこれですね。ご一緒に告白します。3、はい、見て信じる信仰から主を体験しよう。アメン。キリスト信仰の一番の醍醐味は何かというと、間違いなく体験するというところにあります。主のもの言わんと味わってみるというのはとても大事なことでありまして、キリスト教が好きとかキリスト教に好意を抱く、そういうところからことは始まります。しかし本当の醍醐味をですね、やっぱり味わうというのは実際に体験して初めてのことであるということはもう明らかなことでございます。今日洗礼を受けて新しい歩みを、ね、始めなさることは素晴らしいスタートになります。洗礼を受ける体験というものが実はその方の人生の現実の中にもありありと生きて働かれる神様を体験していくスタートになるからです。論より証拠という表現がありますが、まさしくキリスト信仰もそういうところがあります。聖書にそう書いてあるとか、あの人がこう言ってた、もちろんそれも素晴らしいし、そういう証を通して励まされる。でも私は確かにこのことを神様に会って体験しましたという事柄以上に、その方に大きな力となるものはないのです。弟子たちもイエス様の十字架の時には、ね、尻尾からげて、ごめんなさい、裾をからげてです、尻尾でない、裾をからげて、逃げ出した、尻尾を巻いて逃げ出した、失礼しました、そういうですね、育児なしでした、孤宿だけの人たちでした。イエス様に3年半もね、薫陶をいただいたにもかかわらず、いろんな奇跡も見たにもかかわらず、いろんなすごい不思議をね、体験したでしょ、教えもいただいたでしょ、間近でね、薫陶もしてもらったでしょ。でもそういったことが全部吹き飛んでしまって、彼らは逃げ出した、育児なし、まさしくそういう存在だったのです。ところが復活の主に出会って変わったんです。復活の主、そのイエス様が十字架に死んで葬られた後、3日目よみがえられた主に出会った時に、彼らは信じるその信仰が深まっていきました。この後実はイエス様の印を通して、いろんな、ね、人たちがイエス様に信じたって表現がありますが、これは次回学ぶところでありますけど、イエス様はその信仰を信用しなかったって書いてあるんですね。信じた、そっか、スルーされていたんだよ。そういう信仰、実はそれが先ほど言った見て信じる信仰、見て信じる信仰は吹き飛んでしまうことがある、これが現実です。でも体験する信仰は本当に私たちを揺るぎない土台へと導いていくのです。ですからこの22節にある復活された時ですから、もうすでにイエス様の言うならば十字架の出来事はだいぶ経っている、その後の時にこの神殿のことを初めて理解した彼らは、あの神殿で大暴れなさったけど、あれは単にですね、イエス様は腹立てしたとかですね、そういったようなことではなかったんだって、本当に神様を礼拝する場所がもうこの神殿ではなくなるぞ、その神殿もですね、もういつまでも続くもんじゃないんだぞ、そしてイエス様を信じる信仰においてこそ神様を礼拝する道が開かれるんだよということを身をもって示されたのだということを初めて深く体験し受け止めることができたのでありました。イエスと イエスの語られた言葉と聖書を信じたという信仰は、まさしく彼らの信仰が揺るぎない強さをいただいたことでございます。でありますから、イエス様はヨハネの福音書で、結構、ね、冷たく、ね、突き放していらっしゃる箇所がありますね。4章の48節ご一緒に読みましょう、はい、イエスは役人に、あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じないと言われた。信仰の端緒に、始まりに、まあ、何かこう興味を本当に引いてですね、それに向き合う、そういう時に印や不思議な技を、ね、見なければ信じないだろう。だからそういう印や不思議もする。しかしそこでとどまってはならないってことをイエス様は教えていかれたのでございます。体験する信仰、それこそが本当に神様の恵みにつながっていくものだというのですね。2章の11節、これは先週学んだ箇所でありますが、栄光を表された、それで弟子たちはイエスを信じた。これはまさしく、これが印だった、栄光だった、つまりイエス様の十字架の出来事だったってことを体験したので持った信仰だということを教えているのでございます。さあ、第一ヨハネの一章の一節ご一緒に読んでみましょう。はい、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について。アメン。ヨハネの文章の方でありますが、ヨハネの手紙の中の冒頭に非常に私たちにね、励ましを与えるメッセージがあります。初めからあった、これはこのヨハネの福音書の冒頭のところからのメッセージでありますね。で、私たちが聞いた、最初はそうやってイエス様のことを伝え聞いた。でもその後どうなんですか。目で見た、自分の実感を持って体験し始め、そしてリアルですね、手で触れた。ということはその人たちの現実生活が変わっていったんですよ。現実生活の変化ほど神様の恵みを深く味わうものはありません。私の教会で一番 こだわっているというか最も大事にしているところは、あなたの生活の感覚が変わっていくことですね。皆さんの、いわゆる生活実感が変化するということはとても大事です。いろんな不安があったり心配事を、ね、ずっと教えた、でもそれが穏やかな気持ちになったとしたら、これはものすごい変化ですね。あるいはそういったことからを神様を信じる信仰によって味わっていく、それこそが命の言葉について私たちが受け止めていく現実なのでございます。さあ、私たちもまた自分の生涯をこうね、閉じるときに言いたいもんですね。初めからあったもの、私藤林伊勢が聞いたもの、でも私藤林伊勢が見たもの、手で触れたものを伝えましょう。本当にそのようにキリスト信仰は年々再々いろんな出来事を通してこのリアルな現実を語り伝えることができる豊かさを与えられていくのでございます。主の前に私たちですね、新しい1週間始まりましたけれども、今週も本当にこれは伝え聞いたこと、また目で見たもの、また手で触れるような本当に神様の御業だ、そのことを共に受け止める歩みとしていこうではありませんか。ご一緒にお祈りしたいと思います。アバ父よと呼んでご一緒に祈ります。はい、アバ父よ、天のお父様ありがとうございます。主の恵みを感謝します。主が私たちに今日も感謝の方がくださって感謝いたします。どうぞ一人一人が神様あなたからの熱い思いをいただいて、イエス様の熱さに生きることができるように、また何よりも私たち一人一人が信仰者として神様体験を深めていくものとしてくださるようにお願いいたします。届け主の助けともありがとうございます。イエス様の皆で祈ります。